この申命記の32章には神の御業を褒めたたえるモーセの歌が出てきます。先の31章の終わり30節のところには、モーセはイスラエルの集会全体に聞こえるように次の歌の言葉を終わりまで唱えたとあるわけなんですけれども、この32章に出てくるこのモーセの歌は神様を褒めたたえ、そしてまたイスラエルがどのようなものであったのかということを彼はこのところで歌い、そしてまた彼一人が歌ったというのではなくて、実は44節を見るとモーセはヌンの子ホセアと一緒に行って、この歌のすべての言葉を民の耳に語り聞かせた。まあおそらくはモーセが次の時代を担うこの従者であったヌンの子ホセアと一緒にこの歌を民の前で歌い語り、そしてまた神様がいかなる方であるのか、そしてまたイスラエルの人たちがエジプトを出てこの荒野を40年旅してどういうことであったのかということを、彼はモーセと一緒、モーセはこのヨシアと一緒に歌い語り継げたわけです。4節を見ると、主は言わ、主の御業は完全、誠に主の道は皆正しい、主は真実な神で偽りがなく正しい方、すぐな方であると、モーセははっきりとそのことを言ってるわけです。もう神様はもう真実、そしてまた神様なされることは全部完全なことである。じゃあなんでいろんな災いやもう苦しいこととか辛いことが出てくるのか、それは5節を見ると、自分の汚れで主との交わりを損なう、主の子らではない横島で曲がった世代あるんですけれども、自分の汚れで主との交わりを損なってしまう、神様が悪いので自分たちは不幸になったとイスラエルの人たちは言ったわけです。アラノで肉が食べたい、エジプトではもっと野菜もたくさんあった、誰がこんなところに連れてきたのかと文句を言ったんですけれども、じゃあ神様は間違っていたんだろうか。決してそうではないわけです。あのエジプトの地で奴隷となり、そして苦しみの中にあって毎日レンガを焼いてもうそのままあとはもう死んでいく奴隷の状態であったイスラエルを神様は憐れみ、モーセを立てて、そして約束の地へ向かっていくっていうことをされたわけですけれども、イスラエルはもういろんな困難やそしてまたその辛さのために不平を言い文句を言って、ある者たちは滅んでいってしまう。まあ、9節を見ると、主は計り縄で割り当て地を定められた、ご自分の民ヤコブへの譲りの地を、それはエジプトでもう終わってしまうのではなくて、神様はアブラハム、イサク、ヤコブに与えると約束されたあのカナンの地、ユダヤの国をイスラエルの人たちに与えられて、そしてそこに行くようにと示されたわけですけれども、結局は40年間もうアラノでもうさまようなければならなかった。それはじゃあ神様は不真実だったのか、そうではないわけです。4節にある通りに、誠に主の道は皆正しい、正しい方、すぐな方であるとモーセは言ってるわけですけれども、これはイスラエルの人たちの不信仰、そしてまたこの不従順、そのために苦しみを受けなければならなかったわけです。10節を見ると、主は荒野の地で荒涼とした荒れ地で彼を見つけ、これを抱き世話をし、ご自分の瞳のように守られた。このご自分の瞳のように守られたというのは、まあ、私たちの目の瞳っていうのはこう瞬間的に守られることがあるわけです。それはこのまぶたを閉じるっていうことによって瞳を守る、もう本当にこう反射神経っていうか、私たちも目の前でパチンと手を叩くと、もう反射的にこのまぶたが閉じて瞳を守るように、神様はもうすぐにイスラエルを守ってくださる。 彼らが40年の間さまよってもどうして滅びなかったのか、それはもう神様がもう世話をし、そして守ってくださる。そのことは11節にこの和紙と巣のひなということが出てくるんですけれども、和紙のこの子供ひなが成長して巣立ちをする。その時に親の和紙はどのようにするのかというと、その羽が生えてきているひなを背中に乗せて高いところに飛んでいく。そしてそこでこのひなを背中から落とす。もちろんひなは落ちていき、その時にひなはもうバタ手はこの手をバタつかせてもう一生懸命飛ぶようにするわけです。このひなが巣立ちをするためにこの親のワシは何回かそのようなことをしてひなを高いところに連れて行き落として、もう羽をバタつかせて、そして飛ぶ訓練をさせると言われているわけなんですけれども、まさに荒野の40年というのはもう信仰を試される。そしてまた彼らはどれだけ神様を信頼しているのかということを見られたわけです。でも実際はもうさまざまな不信仰がもういっぱい出てきた。それは出エジプト記にもう詳しく書いてあるわけなんですけれども、15節を見ると、エシュルンは声を太った時足で蹴った。あなたは声を太り頑丈で艶やかになり、自分を作った神を捨てて自分の救いの岩を軽んじた。このエシュルンというのは実はイスラエルの呼び名であるわけなんですけれども、もう自分たちがこのうずらを食べたりとか、もう本当に声を太った時にもう満腹して神様の恩をすぐに忘れてしまう。自分を作った神を捨てて自分の救いの岩を軽んじたということがもう出エジプト記で出ているわけです。それは私たちも同じではないだろうか。困った時には神様と祈るんですけれども、全てのことが順風満帆になってしまうと忘れてしまうし、そしてまた神様を軽んじてしまうということがあるわけなんです。それはもう今日でも同じである。今日本にクリスチャンは100万人近くいるというふうに言われてるんですけれども、でも礼拝に出てきてるのはもう30万人以下、25万人、もう4分の1ぐらいであろうと言われてるわけなんです。それはもう神様があの出エジプト記と同じように軽んじられていないだろうか。私たちは本当に神様を神として崇めて、そしてまた神様の前にひざまずいて神を崇め信頼して従っているだろうかということを思うわけです。そのようなもう本当に不真実なイスラエル、神に逆らい、そしてまた多くの者たちがこの滅ぼされていくという姿を出エジプト記で見ることができるんですけれども、しかし36節を見ると、主は御民を構い主のしもべらを憐れまれる。この主の憐れみがなかったらイスラエルはもう完全に滅ぼされてたであろうと思うんですけれども、主の憐れみによって私たちも生かされているわけです。この神は誠の神であって偶像の神々とは全く違う。それは39節のところにも、今見よ、私こそがそれである、私の他に神はいないと言われるわけです。私たちは神を侮ってはいけないわけですし、私たちはいつも神様によって自分が生かされているんだ。もう本当に今私たちは出エジプト記の中にあって、もう天の御国、神の国を目指して歩んでいるような状況ではないだろうかと思います。そしてこの新明記は終わりに行ってきているわけなんですが、先ほども言ったように44節でモーセはヌンの子ホセアとこの一緒にという言葉が出てきているわけです。そしてモーセの代わりにこの ヌンの子ホセアとあるんですけども、ヨシュアのことです。同じ、これはもう名前ですけども、発音が違うということで、ここではホセアとなっていますが、ヨシュアのことであり、ヨシュアがその信仰の後継者となって、そしてこのヨルダンの川を渡って約束の地に向かう。残念ながらモーセは40節のところに、このネボ山に登って、そしてこのピスガの頂で約束されたカナンの地を彼は見て、そしてそこでもう天に帰っていくということになるわけです。まあ、彼は失敗をしてしまった、まあ、ツインのアラノのメリバテカデシュのその水のほとりで、まあ、51節に出てるんですけれども、岩に命じて水を出せと言われたけれども、まあ、モーセは岩を打って、まあ、神様は水を出されたんですけれども、まあ、彼は神様の言われたことを忠実になすことはできなかった。多分もう彼はもう疲れていたのか、もうちょっとした弾みでもう怒って、まあ、神様の命ぜられた通りのことを行わなかったという、まあ、その失敗があったわけなんですけれども、神様は続いてヌンの子ヨシュアを立ててイスラエルを導かれる。まあ、私たちも今あるところはもうアラノにあって、本当に約束の地を目指しているっていうところではないだろうかと思います。まあ、私たちも天の御国を目指し、また何よりも神様は真実な方であり、祝福を与えてくださる、そのことを信じて、また私たちも信仰によってこの神様に従っていくものとさせていただきたいと思います。